はい、延長戦でございます。
はい、
はい、
あ、ちょっと私お二人に聞きたいんですけど、
はい、
あの漫画、野球漫画でね、
はい、
ワンナウツって呼んでたりします？
お
あ、あの漫画もアニメも両方とも、
マジですか？私この間アニメ、あの全部見て、
はい、
めっちゃ楽しくないですか？
あれ面白いですよね、まあ、
面白いですよね。これはないわと思うんやけど、めっちゃ面白いですよね。
なんかワンアウトずつ取ってって年俸倍になっていくんでしたっけ？あれどうだった
んですか？ワンアウトでいくらっていう年俸契約
で契約に、あの会長オーナーとしてて、あのオーナーが気が狂ってておかしいよね。
今ワンアウトいくらなんだ？
そう、40億ですとか言って。なんかすごい、
失点するとすごい単位の、だからあのマイナスがかかって
る。そう、マイナスがかかってんねんけど、失点せえへんからどんどん借金がかさんでいって、会長が
他のチームに対して
本人はすごい球投げれるわけじゃないですよね、駆け引きだけで。
そう、ほんまに、ストレートのなんかふわーってした回転遅いスローボールしか投げへんっていうので、
駆け引きだけで絶対打ち取るっていう、
そうそう、精神的なあの圧をかけて、
はいはいはい、面白かったですね。
そう、すごい面白くてよくできてるわと思って。でもそれはないわっていうことの連続なんやけど。
あ、でも
なんか盗聴器が仕掛けられているとかさ。
もう完全にあれオリックスですからね、モデル
は。ね、なんか結構いろんな球団の、あのモデルがいっぱいあって。
てか基本はパリッペなんで。
そうね、解説とかに川藤とか出てくるでしょ。めっちゃ面白いですよ。
あ、あれ面白かった記憶ありますよ。
面白かった。
あのめちゃめちゃ打つチームはロッテなんですね、イメージで言うとね。あれ
そう、なんかモデルがそうやな、ロッテと、あと、ま、マリン、そうやね、マリンだよね、そうそう、って言ってた言ってた。なんか変なキャラクターやねんな、なんかな。
でおそらく、大きなのを打つって言ってるチームは、ソフトバンクなんですよね。あの、王さんるだろうなという
ふうに。王さんみたいな。
監督だから。
で、そのワンアウトの主人公がいるチームの監督がノムさんをひどくしたみたいな顔してて。これは誰なんや
ろ。ノムさんではなさそうな
気がする。ノムさんではなさそうやね。だけど、なんか、誰よって思う。
お前もちょっと野球知らんかっていうぐらいの、
そうそう、お前の言う通りにするみたいな人で、
めっちゃおかしい。お金に釣られてその時だけ完全に社長の犬だったとかって言われて、
そうそう、社長の犬になんで、
ワン
ワンワンって言うね。そう、
ああ、はいはいはい、
入った入ったって言いましたけど、
そうそう
そう、足の速いやつは多分あれ近鉄ですよね、イメージはね。
あ、そうね。
ユニフォームのカラーリングとか、
そう、
物理的に壊されるっていうね。
そうそうそうそうそう。そう
なるほど。
面白かった。
あれは面白いですよね。
ね、
なんかね、なんかもう10年ぐらい前に読んだのを覚えてますね。
あ、そうか、結構前なんやな。うん、で、アニメが、そうか。
アニメも結構古いですよ、あれも。
そうですよね。でも、もうその続きを作ってくれてへんねんな、アニメはな。
まあ一応終わってるんで、アニメとしては完全にあの
漫画もう終わってるんですかね。
もう終わってましたよね。
あ、そうなんですね。
野球界全体の話になってますんだけど、なんか
最終的に。そうかそうか。漫画で続きを見たいな。
そう、なんか掛け金が釣り上がりすぎちゃって、なんかもう。
収集つかん感じになるやろな。
収集つかんなくなって野球界全体の話になってたような気がします。
なるほどね。ここ先を違うところに向けた話が続かんって話や。そうそう
そう。で、一回ボロカスに失点する回があるんですけど。
あ、そんなのありましたっけ、
東亜
が。東亜が失点する回があるんですけど、結局相手のチームが試合を放棄するっていう形でゼロになるんですよ。
あったあったあった。そうそうそう。それわざとそうするよね。
確かルール上0対9かなんかになるんですよ。放棄試合って。
うんうんうん、放棄させて、
要は相手の監督がむちゃくちゃしてなんとか攻め立てるんですけど、
そうそうそう、
そのために選手の数字がボッコボコに下がったんですよ、チーム。
そう、ね、防御率とかむちゃくちゃ下がって、なんかそれでも監督としてそれはいいんかみたいなことを言って精神に揺さぶるんよね。
そう
で試合を放棄させるんだよね。ないないないって感じなんやけど。
試合放棄とかしないですね。
試合放棄とかしないでしょ。
しないですね。
すごいよ。
だってあの子出てきたルールで、試合放棄した時のルールってちゃんとあんねんやと思いました。
そう、そもそもがね。
むっちゃ細かいルールをちゃんとなんか読んで勉強してはんですよね、あれね。そんなルールあんのってのいっぱい出てきたもん、なんか。
久しぶりに読みたいな。久しぶりに読みたいな。
まあ、あれも面白い。野球漫画として面白いとしたらあれですけどね、ストッパーブス島。
あ、ブス島くんね。ブス島、そうだ、ブス島くん読もうって言ってましたね。
いや、あれも面白いですけどね。
うん、ブス島くん行きましょうか。また、ともねえがどっかちゃう。あ、ともねえ、あ、
いたいた。
いたいたいた。ともねえ、あれですね、ブス島くんやり読みましょう。あれ、
また、
また行ったり、
来ました、失礼して。はい、大丈夫です、失礼しました。はい。
ともね、あれ、ブス島くんやりましょう。
ブス島くんって何でしたっけ？
ストッパーブス
島。ストッパーブス島っていう、もう野球漫画です、それも。
あ、それも漫画なんですね。
ずいぶん前のやつです。
ストッパーブス島くんって何？
ストッパーブス島
くん。ハロルド作品師の一回休業する前の作品ですね。
ゴリラーマンの人ですね。
あ、ブス島って、あの、毒の島って書くん
や。そう
そうです。
あ、ストッパーブス島くん。すごい顔してるぞ。
完全にヤンキーの兄ちゃんですけど、
ヤンキーの兄ちゃんで、あ、前髪立ってる金髪ですけど、これ。
でも底辺からこう上がっていくっていう王道ですけど、話的にはね、
はいはい、
若干あのやってるやつがチンピラ 風味があるんで、むちゃくちゃですけど、人間が。
このヤンキーみたいな子が野球できんかったところから野球やっていく話なんですか？
どうにかこうにかプロに入ってから、プロで抑えをしていくっていう。
投手になるんや。
そうですね。
っていうか、あれですよね、結局、着ぐるみの中身分からずまいで終わったまんま、続きが出るんかと思ったら終わらなかった、出てこなかったっ。
まだじゃあ、完結してないというか。
うん。
完結とか、まあ、続きそうな終わり方ってやつですよね。
はいはいはい。そうですね。
なんかね、その、覚えてんな。なんかね、ブス島君の中に、その行ったチームのなんか最年長ピッチャーみたいなのが、1イニングだけ投げて、やっぱすげえなみたいな感じなんですけど、本人はこんなロートルが選手枠使ってんだから、もう1イニングだけで十分だよみたいな、結構冷めてるみたいな、俺のせいでなんか誰か一人支配が登録できないんだから、もうこれで引退するみたいな話があって、なんかそうか、そういうことなんだと思って、結構リアルにへこんだ記憶がありますね。多分当時いた、なんだ、巨人の、あの人ですね、を多分モデルにしてんだろうなと思ってて、西、なんだっけ、97、8年ぐらい、西に、なんかいませんでしたっけ、新球さんの中に。
巨人の人？
10.8 の中日戦の時に、そこまでに実はもう優勝してて、巨人の最後の最後で投げるって言ってたんだけど、 10.8 の中日巨人の同率首位でも投げれなくなっちゃって自動引退になっちゃったんですよ。誰だっけ、名前どうせしちゃったな。いや、でもなんかその話がすごく武島君の中で覚えてますね。
あらまあ、へえ、面白いんや。読んでみよう。
いや、行きましょう、ブス島さん。
ブス島さん。
ブス島さん、行きましょう。
読もう。
行きましょう。
まあ、それに影響されて僕はですからね、持ってるあの金属バット、ルイス・ビル・スラッガーですからね。これ分かる人しか分からない話ですね。あるんですよ、その、の中で、こう、キャッチャーをやってる子が、打たなあかんっていう場面で、頼むぞ、ルイス・ウィル・スラッガーって言って出てくる場面があるんですよねっていうだけなんですよ。はいはい、もうただそのためだけに勝ったっていうやつですけどね。
金属バット。
金属バットですね。
そうですね、ブス島君、ブス島君、あの作者ってまだやってるんですかね。
ブス島、ゴリラーマン、ベック。
あ、ベックか。そうか、ベックが書いてんだ。そう、
ハロルド。ハロルド。
ハロルド作一先生ですね。
作一さんっていうの。へぇ、はい、すごいね。ベックとかヒットメーカーじゃないですか。
大ヒットメーカーでしたね。
ね
え、ね。失礼なお話を してしまいました。
だからヒット作バンバン出してるし、いろんななんていうかジャンルのことをやったりとかっていう意味ではものすごいよく勉強してはる人やなと思いますけどね、うん、作家さんとしては。
でもそうやね、音楽のこともやし野球のこともこうやって勉強して書いてはるってことやもんね。
ですね。
ね。そう、なんか勉強といえば奈良に帰った時にね、なんか親おとんの、あの本棚からものすごい本が出てきて、あの
星
の
じゃなくて、
掛布くんは全巻揃ってるよ。一つも面白くないんやけど。あのタイガースの歩みっていう図鑑みたいなものすごい分厚い本が出てきて、あの星の阪神が優勝した時に出したなんか愛蔵版みたいなものすごい本なんですよ。
は
い、
よくあるやつ
ですよね。そう、ね、値段も書いてへんで一体いくらしたんじゃと思うんやけど、でそのデータばっかり載ったやつと、うん、あのなんか歴史の歩みのその写真とか博物館に載ってるようなあのものが載ったやつと、うん、なんかもう、うん、もう鍼灸師さんが読んだらなんかの覚えそうな全ての球団と全ての対戦成績がグラフになってるやつが全部の試合のページずーってあるの
個人の家に あなくていいやつですよね。
なくていいやつです。これ博物館にあればいいやつですねこの数字、この電車の時刻表みたいなこの数字があの500ページぐらい続く、これは欲しい人がいるのって思うんやけど
すごいですね。
うちの実家にあって引いたわ大阪タイガースのその出来上がった阪神になる前の話から書いててさ、もうなんなんやろと思っていやちょっと FR 君たちに差し上げやない。
これ
あ、これこれまさにこれ、これ
だってなんか関係者しか持ってないやつやんですよ。
そうい
やいや、ちゃんと売りに出されてますよ。
そう、昭和の歩みっていうのとその、資料っていうこれが全部のその打率とか、あのしかも対巨人の成績だけがものすごいちゃんとフューチャーされてるの全球団じゃなくて対巨人はどうやったかっていう、誰が何割打ってみたいなのものすごい毎日のゲームがデータになってて
多分これねめちゃくちゃ高いやっちゃおうかな。
そうやと思う。でもね値段が書いてへんくて、もうなんかもう何って感じやった。びっくりした。そう、あ、ここに写真があげれるんやね。
ですね。ネットで買おうと思ったらそれ今8800円かかります。
あ、そんなにすんだ。
でも安くもっとしたやろうにそうなんや。
まあかなりあれですからね、ニッチな作品商品ではあるでしょうからね。
いやニッチニッチ、もうほんまにびっくりするわ。もうほんま鍼灸師さんにプレゼントしたいわぐらい思った。もしかしたら持ってたらどうしようと思った。
ないないないないないない。
さすがにこれはないですか。
さすがにグッズ関係買ってない、全然買わない人ですからね、僕正直のところ。
あ、そうなんですね。
しきさんのそんなグッズっていう感じじゃないですね。なんか、ね、
見てるのが好き、人追っかけてるのが好きなタイプなんで、うん、グッズがどうこうとかっていうのはあんまないですよ。だから
百年原さんとかなんか、うん、トマトちゃんとかはなんかグッズ買ってるイメージですね。
ああ、百年原さん確かにグッズ買って
る。だって僕あれですかね、去年大山の名前入りのタオル買ったんですよ。
はい、うんうん、
僕選手のタオル買った初めてですよ。
マジで、
マジで。
メガホンとかは、メガホンとか買ってます？
メガホンとか何年かに1回買って、去年も1回買いましたけど。
おタオルそれだけ
です、タオル。
大山を買うなんか何があったんですか。なんか
本当逆にな
んか命でも助けてもらったんですか大山に
いやいや
ほんまよ、逆に何よそれびっくりします
よ。僕大山好きですからね、そもそも論で言うて
単純に好きだから買ったんですよ。そこは
まあまあその時のノリとかもありましたけどっていうのもありましたけどね。だからグッズに対して正直そこまでのお見合いが全然ないですね、そういう意味では。
まあ、
あ、思い込みで言うとそういうので買ったことがあるのは上本のグッズ関係ですね。
お、え、上本のはなんで
あ、僕単純にだからもともと上本好きで、それこそ二軍でくすぶってるとこから上がるかなって。
なるほどね。
推しやったわけですね。
うん、なるほどね。
その大山のタオルを持ってるのが逆におもろなってきた。命でも救われたんですかね。
いや、普通阪神ファンなんて勝って普通っちゃ普通の話だって、ね、
でも何枚も何枚もタオルもメガホンも帽子もあるし。
おそらく人生でね、メガホンね、メガホンっていうか、まあまあ、コンからコンからやるやつも込みで、うん、去年ので3回目ぐらいですね、買ったの、多分。
マジっすか。
マジですね。昔は本当にただのメガホンが昔1本あって、家に。
うんうん、
で、途中であのカンコラカンコラ鳴らすタイプの、で、くっつけたらメガホン鳴る見ますよみたいなのあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
それがあっての今回のあの叩くだけのやつですね、あの棒コンゴラコンゴラ。
あ、でもそれをあれですけど、お言葉ですけど、僕も物少ないですよ。ほんと最低限のものしか持ってないですね。
うん、
買わないですね。うん、なんだ、なんだ、水色の昔の、
うん、
田淵とかが4番打ってた時の、アウェーの水色のユニフォームは買った。
おそう、水色ね。
そうそう、それはいつも球場行く時着てるんですけど。
そう、ジャンマさんが着てて、で、初心者に貸してくれるやつですよね。
そうそうそう。で、それは、なんかそれはね、かっこいいなと思って探してたんですよ。うんうん、そしたら、もうなくなっちゃったんですけど、甲子園球場の外の、なんつうか、なんかドヤ街みたいなエリアで売って
る。ありましたね。
それを通販でやってんのが売ってるっていうなってで、で、多分そこに電話をして、おばちゃんが出て、L サイズくださいみたいな話したら、おばちゃんがえらい刺繍を勧めてくるんですよね。あ、1枚ね、はい、わかりました。はいはい、じゃあ、はい、いくらいくらなんで、で、刺繍はどうする？今だったら鳥谷とかいいよって言って。
刺繍
いや、刺繍。とかはちょっとですねみたいな感じで、しないのって、みんなするよ最低3人ぐらいはって。
最低3人ぐらい、嘘、絶対嘘。
いや、そこから多分絶対営業トークだなと思いながら、
ほんまですね、
ヤマトはねおすすめとか言われて、
ヤマトおすすめ、
いや、いい選手だと思いますけど、刺繍とかじゃないんで、いや、背番号は背番号、背番号はどうすると
おすすめ
とかもちょっとみたいな、何もないの買う人なんかいないわよってこと。
そんなことないやろ。
珍しいね。あ、東京の人かみたいな感じで言われた記憶あります。
難しい。
ですね。もう、うん、僕も実はないですね。ないっていうか、最低限のものだけ一揃い持ってて、なくしたら買うっていう。
いやでもなんか見たら欲しくなるから絶対買ってしまうわ。
こんなんすか、なんか新規さんまた上げてくれましたけど。
そう。
あ、違う。あ、違う。両さんが上げてくれたのは。
家から、さっきの歴史の中身ですわ。
えぐいでしょ。図書館にある
やつ。え、えぐいでしょ、この。
国会図書館とかにあるじゃん。
そうそう、本当に。ベスト9、2000。でもこれが85年じゃないところがね、85年の欲しかったな。
森重夫とか、あれじゃないですか。松木健次郎とかがあるの
さ、
もう大阪タイガースの頃の土書記の話
だよ。もうだから FR 君たち影も形もない時ですよ。
僕もないですよ。
私もないわ。さすがにないわ。
今年のクイズここから出しましょう。
いや、そうしましょうか。
もうググれないんで、ググれないんで。
てか、セネタ
何ページに書いてある、ここには何て書いてあるんでしょうかっていう。
歴史の歩みの。ほんまにも
う。これは優勝年のやつですね。
そう、えぐいでしょう。もう、そう、江夏豊が会長とは握手してる写真やん。
どす黒い何か感じますもんね、もう。
怖い。
昭和の歩みって書いてあるもんね、昭和。
そうなんで、昭和ですからね、昭和縛りやから。
阪神タイガースの歩み。じゃないですもんね。
じゃないんすよ。
昭和の阪神の歩みですもんね。
そう。だから大正時代が終わって、戦争、 戦前からですわ。
すごいです
よ。すごい話。
その時130試合で74勝、勝率6割2厘。
おお。
まあ、ゲームみたい
な。7ゲームか。そりゃ勝つわな。
おお、すごいな。ようこんなこと、もう一ページ一ページこれぎっしりやねん。
お父さん読んでないでしょ、これだって。
お父さんね、お父さん、あの別にこれを読みたかったんじゃなくて、その大阪タイガースから阪神タイガースになったところを読みたいがためにこれを一冊買ったらしい。そんなお父さん最初の2ページぐらいしか書いてんよって。
すごいですね。
すごいよ。
大阪タイガースあれですもんね、あの2リーグに移行したときに選手がっさりロッテに持ってかれてますからね。
あ、そうなんだ。
うわ、そうなんや。そんなことも私知らんし。ちょっと新球児さん、すごいわ。
なんで知ってるの？なんで知ってるの？頭の中グーグルだからしょうがない
んだ。頭の中グーグルやし、もうなんなら今送ったこの文書のデータももう今取り込まれてるから。
取り込まれてる。スキャンします
よ。そう、スキャンする頭の
好きか嫌いかと言われたら 120% 好きなタイプですよね。全然読んでて楽しいなと思う。
そうでしょう、絶対読んでて新球児さんは楽しいし、ね、FR 君とかも声を読んでたら楽しいんやろうなと思う。
FR 君好きそうだな。
そう、好きそうでしょ、このグラフになったやつとか見てんの。いやー、むちゃくちゃや俺。すごいすごい。
あ、こんなやったらずっと眺めながらふんふんってやれる口ですけどね。
眺めながら酒を飲めるタイプでしょ。すごいわ。
で、もともとロッテって大阪にあったんですよ。
じゃあその時からのつながりもあるからパリーグの中でも ロッテとはなんか知んないけどちょっと仲いいみたいな感じなんですか。
あ、っていうかロッテってもともとね、毎日ハムが持ってたんですよ昔。
毎日ハム、毎日ハム、
ちょっと待って、毎日
あのね、大阪毎日やったんで、大米オリオンでやったんですよ、昔。
ああ、大米オリオン聞いたことありますよ。
うわ、
大阪毎日なんで、それで。
あ、大阪の球団だったんですね、だから。
なんか、その年表もあった、この昭和の歩みに、なんか、どの球団がどういうあれになってきたかっていうのが、ザーって年表になって、グラフになって。
だから、それこそ、昔やったトンボとかセネターズとか、
はいはいはいはい、
あった頃ですよね。だから、
うわ、
日本ハムなんかいくつか合併してくっついてできましたもんね、その辺が。
ひーひー、さすがや、さすがや、グーグル新球先生。
さすがグーグルなだけありますね。
毎日ハムなんか、ね、
あれなんですよ、大米の話は、まあ、私が昔、某新聞社に勤めてた頃に、
うん、
それであれか、自社のあれじゃないけどっていう
話をさらんとされて、その絡みがあって大阪毎日新聞社の1階にある喫茶店はオリオンズなんです。
あ、そうなんだ。あ、じゃあ毎日新聞の母体だったんですね、ロッテっていうのは。もともと
ね、結構昔、要するに球団持ってるとこ、その当時の、はい、要はお金持ってるとこなんですよ。
まあまあ、それ今もそうです、
ね、うん、そうです。だからそれでコロコロ変わっていくんで、だから昔は新聞社だから、巨人もそうやったし、結構新聞社が持ってたわけですよ。
そうですね。
その一つやったんですよね。
うーん。
で、大阪の球団やったんで、阪神から根こそぎ行きよったんですよ。
へえ。
それこそ昔の竹浦とか、よくモデルで言うと、ドカベンとかの選手のモデルになってるような年代の人たちが根こそぎ持ってかれた主力選手を。もともとセパ分かれるって言ったときに阪神はパリーグに行く予定だったんですよ。
危ないどこや。
だそれのドタキャン食わしたんでロッテが選手ガサに行きよったんですよ、それで。っていう、要は異種返しがあったんですよ、そういう話。
ああ、恨まれとるんや。そうですか。へ
え。なんで、それやっぱ巨人がいるから、やっぱドル箱を離したくないからってことなんですかね。
ねえ。
まあ多分、その、もともと巨人ができて、阪神ができてやったんで、日本のプロ野球って。
はい。
まあ、その辺もあって、やっぱりその阪神は取り込みたかったんでしょうね、パ・リーグ側に。
まあね、そうでしょうね。
を土壇場で手のひら返されたっていうだけですよね、言うたら。やっぱり巨人戦は大きかったんでしょうね。
そうでしょうね。
まだそんなにお金が儲かるとかっていう話うんぬんなかった時代だけども、そうやったんでしょうね。やっぱ日本のプロ野球って職業野球って言われてた時代があって、
うんうん、
正直人気なかったんですよね。
要
は日本のプロ野球って大学野球よりも人気は下やったわけですよ。
聞いたことない。
それをひっくり返すために、
うん、
長嶋を巨人が引き込んだんですよ。
ああ、そうなんや。
で、長嶋も本当は何回行く話があったんですよ。
ムムさんどうじゃない
です
か。
ムムさんとか全然あれですけど、前ですけど、うん、で、その時に、同じ時にいたんだけど、ちょっとね、ちょっとうろ覚えですけど、杉浦っていうピッチャーが、なんか、メガネ、黒縁メガネのピッチャーがなんかいてて、
うんうん、
一緒に行く話があったんですけど、巨人に、長嶋だけ行く話に、要は書類とかなかったってドタキャンを食らったんですよね。あ、それはあったな、王さんやったかな。まあ、その辺があって、要は長嶋さんはやっぱり大学で人気があったんで、プロ野球稼がのみに欲しいってて、要は持ってったん、散奪してったんですよ、最初なんかに決まりかけたの。ただそのピッチャーの方はその最初に声かけてくる恩があるからって言ったのも何回に入ってるはずなんですよ。まあ、そういう話で言うと、あの王貞治ってもともと阪神に入る予定でしたからね。
わ、入ってて欲しかったらだいぶ、
会長、王会長
が入ってたらだいぶ違ったよね。
王会長、今からでも遅くないですよ。
今からでも。
要は、約束で、あれやったんですよ。あの書類作ってなかったんで、そこを突かれて巨人に横からかっさらわれたんですよ。
いや、なんでそれで巨人がかっさらえんねん。いやー、腹立つわー。そうなんや。
まあ、もともとなんか、巨人の方が好きやったみたいなんですよね。
え、王さん自身が
王さんやったか家族やったかちょっとその辺ぐらい覚えですけど、要は声がかかったのが阪神がさっきやったんですよ。
あ、
いや巨人の方が後から声かけたけど、まあ、そっちの方がそもそももともと向こうの人ですから、
うんうんうん、
で要は書類がないから行けるっていう話になって、要は保護にしたっていう話らしい
です。へ、じゃあ、ね、ひょっとしたらねえ、いやー、すごいわ。
ドラフトがない時代の話ですからね。
契約書で全部やってた、
ね。ドラフトがない時代って考えられないですね。そうだよね。
だって、結構前までドラフト外っていうのがありましたからね。
おお。
ありましたもんね。
そうか、そうか。
だって、なんていうの、大砲か、中日の。
うんうん。
だって彼、あれですよね、なんか一回職員で雇ってますよね。
そうですよ。
中日の職員で雇って、もうもう野球できるじゃんみたいな設定で、なんか選手にしてる。
そんな漫画みたいなことある？
いや、そうい
うか、いや結構。
もともとすごい
んですよ。
そう、もともとすごいんだけど、ドラフトにしちゃうと取られるからっていう。
うん、
いやもう一回社員として雇うからみたいな。
表にちゃんと出さないんだ。
そう、ずるーと思いました。
ずるーですね。今そんなんしたらめっちゃ怒られそうやのにね。かえー、すごい面白い。
そうですね。でもあれじゃないですか、でもそれこそ FR 君とかあれじゃないですか、なんか大学生とか社会人が指名、球団を指名できたっていうのを知らないんじゃないですか。
ああ、見たことないでしょうね。
逆指名があったってこと。
うんうんうん、
さすがに知ってんちゃいます。どうやろうか、
どうやろう、
知ってはいるけど実態が
ね、実態でそういう風景をね、う
ん、でも鳥谷さんとかそうやったら知ってるから、なんとなく分かってんちゃう
か、なんとなく分かってんのか、
うんうんうん、
ね、えでもあのさっき言ったね、西郷さんなんかあれですからね、あの我らのあのタンズの身内の中にあれですからね、西郷さんの同級生がいますからね。
ああそうですか。
さっきちょっと名前、あの本編で喋った殺し屋さんがそうですからね。
あ、殺し屋が
殺
し屋が逮捕の同級生。
そうですね。一時野球やっておられたからですから。
おお。
なるほど。
それはすごい経験やなと思いますけどね。で、あのね、囲い込みっていうか、大砲のやつは、
うんうん、
あれなんですよ、大学行ったんですけど、ドラフトにかけれなかったんですよね。
また
大学卒業したら、なんか、あの時台湾って、確かね、二十歳にならないと国内出れないとかがあったんですよ。
ああ、厳しかったですね。
ああ、ややこしいですね。
で、その後に来てやってたから、確かね、日本人として、大砲って日本人はわけじゃないですか。
うんうん、
あれをするためにはドラフト取らないといけないんですけど、それに対して点数が1年足らんかなんかで、
うん、
要はそれの囲い込みっていうことで
支給出して、そういう理由もあったんですね。
そうです、1年は野球ができなかったんです、プロでは。
ああ、そういう理由でか、じゃあまあ、そうだったらある程度しょうがないかなと。
だからそういう意味で言うと、阪神、中込みもそうだったんじゃないですか。
あ、そうなんだ。1年じゃあ、まあ、期間じゃないけど、それで野球できないから、1回職員で雇うみたいな感じなんですか。
中身で誰かそんな人が言ってたような気がするんです
か。
おもろ。
ちゃんと理由があるんだったら、まあいいか。なんかずるいなと思ったんですよね、子供の頃に。
ずるいっちゃずるいですよ、過去に。
ずるいっちゃずるいよね。
うん、
内緒なんやからね。
うん、
まあ内緒というか、まあまあもう囲い込んでしまったら示しにくいっていう状況ってやつですね。
うんうんうん、
まあそれで言うたら、まあ西武御用達やったんがあのホテルですよねっていう。
ああ、まあホテルね、ホテル三軍説ですよね。
そうですね、もう完全にそうでしたからね。
うん、
まあ球団も指名はしましたけど、できるんで、
うん、うん、でも指名はしないしないですよね、囲い込んでるから。
あ、
なるほど。
へ、
わかります、両先生言ってること。
え、ホテルを囲い込むってどういうこと？
あれです、プリンスホテルっていうあの社会人のチームでプリンスホテルっていうのがあるったんですよ、うんうん、プリンスホテルの社会人の野球チーム、
はいはいはいはい、強かったんですよ、そこが。
そう、
うんうん、社会人野球で、
そうそう、でプリンスホテルのオーナーが西武なんですよ、うん、
そういうこと？あ、じゃあそことりあえず。
普通やったんですよ。
ああ、だとことりあえずプリンスホテルに入れとけと。
そうだ、実質三軍なんですよ。
西武の三軍がプリンスホテルってことね。
そう、だから選手層が厚いから、あの、90年代強かったっていう。うん、
そうやったんや。西武、群を抜いて強かったもんね。
っていうのは、プリンスホテルが三軍にいたからですよ。
でも、みんなそれはじゃあ、まあまあ知ってる人は知ってる話やってことなんですね。
知ってるっていうか、みんな当たり前のように。
当たり前のように。いやー、そうなんや。
他のチームが取ってるのもあるんですよ、全然。
うん、
そこはでも、ね、ちゃんと話、筋通してからじゃないですか、絶対。
わ、
一番美味しいところは全部西武が持っていくんですよね。
だから、宮本のところでしょ？
宮本？
そうです、そうです。ヤクルトの宮本。
あ、ヤクルトの、あ、そうか、宮本慎也、そうなんだ。プリンスホテル。
あ
ったっけ。
囲い込み失敗しましたね、西武。
まあ、囲い込みのタイトルはあれですけどね、あの、菅野ですけどね。
菅野はな。
菅野はだってもう別にね。
まあ、な。うん。まあでも、形としてはちゃんと成功法できたのは来たんですよね、うん、あれはね、一応、ね。
絵面はね、東海大さんが。
そうそうそう。
いましたから。
今でもその西武って、そのプリンスホテルはまかり通ってるんですか？もうそんなことはない。
プリンスホテルがなくなっちゃったんですよ、プリンスホテルの野球チーム。
あ、そうなんや。そっか、そっか、はい。いや、じゃあもう、形を変えてるだけでどっかにはありそうやけど。
どっかにね、ズブズブ、ズブズブ、
ズブズブね、そう。なんとか成果とか、なんかで、
そうそうそう。
やってそう。
ここまで手でつながってるっていうところは正直ないというか、あの、今、スポーツでもかけられなくなったんで、
うん、
まあ、その流れでプリンスホテルも、9分になりましたからね、
うん、そうなんや。
カープアカデミーとか囲い込んでますよね、あれ。
カープアカデミーって何？囲い込みっていうか、
まあ、どこでしたっけ、海外に要はその学校を作って、
うん、
その募集してくる選手たちの中で目のあるやつを要は助っ人として引っ張ってくるってやつですね、うん、メジャーリーガーになった人は何いますからね。
そうですね、だからあれなんですよ、だからカープって外国人がなんか湧いて出てくるんです
でもその仕組みを作ってるってことでしょ。
そうどっから取ってきてるじゃないですか。湧いてくるんです
よ。おかしい、
まあ、そベネズエラかなんかにあるんですよ、カーパーが。
ちょっと待って、そんなん阪神もしようよ阪神もしよう
よ。それを90年代かなんかにやりだしたんですよね、カープは。
そうなんですか。そんなんまかり通るんやったら阪神もなんかやりたい。
カープアカデミーの実態はなんかあれらしいですよ、うん、昼間はあの道路工事をみんなで仕事
あかん、捕まりそうや、うん。
でそれで日給、その日の日給分稼いで、あの、うん、夕方野球の練習か試合をやるらしいんですよ。
うーわ、へえ。
それが毎日だって言ってましたね。それだって自分の食い口自分で稼いじゃってねえかと思いながら。
ほんまですね。
それで成績いいのがカープに引き抜かれるんです。すごいですよね。だから筋トレって言って岩が打てるあるらしいですからね、筋ト
レ。なんでそんなどいつもこいつも漫画みたいなこと
で今の話ですよ、それだから。
すごいな
ぁ。カープファンに、カープアカデミーの実態を聞くとちょっとあんまり突っ込まないでくんないかって言います
か。ああ、そうね。阪神そういうのないのかな、みんな言わへんだけど、ほんまあるんじゃないですか。私知らんだけど。
いやだから
か。新球さん、新球さん本当は知ってるんじゃないですか。
ないない。
ないっすか、私が知らんだけじゃないの。
まあ、ただし広島のそのシステムは、うん、要は安く外人助っ人を使うっていうのがまず頭にあるんで、
うん、
要はその1回引っ張ってきてボンと当たると最大3回くらいで引っこ抜かれます。
そう
な
んです。要はその給料払えなくなるんで、球団が。
はいはいはい。
いろんな助っ人を作るっていうか探すためのシステム、だから物価の安い国にそういうのを作って埋めてくる、う
ん
う
ん、めっちゃ頭いいやんそれ。
だから元 3A のなんとかじゃない、とかじゃないんですよ、広島だけ。
おうおうおう。
特になんか分かんないけど
いきなり湧いてくる強そうな、強そうなんが、屈強なんが湧いてくる。
そうです
野生っぽいのが、
うん、
めっちゃええやんそれ。ちょっとどっかに作りましょうや阪神。他の球団が着手してへんみたいな、メキシコとかこうきつそうなとこに作ろうや。
もうそうなんですよ ね, ね。でもなんかもう多分今なんかギリ違法なんじゃねえかみたいな話もあります
ね。まあね、バレたらね、うん、そらそうやわな。知らんかった。
そうです、カープアカデミーです。
ただコロナの影響でなんか閉鎖してるでしょ、去年ね一回。
そうなん、さすがにね。さすがにそうなるでしょうね。行ったり来たりできへんもんね。
行ったり来たりできないもんね。
うん。
っていう、ストッパーブス島くん、今話してる間に、はい、アマゾンで全額買いましたんで。
おっと
マジっすか。
はい、
おっとちょっと。
読んだら、
新宿に受け取りに行きますね。
はい、じゃあ私お送りします。
やった、はい、じゃあまた新旧司会の課題図書ということで、
は
い、
課題図書
読みたい、読みたい、
はい
はい、
久しぶりに自分を読みたくなりましたね。スト
ッでもカープアカデミーで阪神っていうと昔1年だけおったエステバンジャンっていうピッチャーがいたの覚えてます
か。エステバンジャン、
長えな名前。名前長え。
いつ、どれぐらいの時に、
優勝した後ぐらいです。
2004年とか6年ぐらいですか。
いや、6、7年ぐらい。
はいはい。
へぇ。
そいつはカープアカデミー。
カープアカデミー出身ですね。
おもろいおもろい。なんでカープアカデミー出身。
引き抜いちゃってるじゃないです
か。流れてきたんやな。強そうでも。
それこそあれですよ、でも、メルセデス。いるじゃないですか、巨人の、
うんうんうん、
はいはい、
あれもカープアカデミー出身。
そう、
知らんかった。やるな、
カープミスりましたね。
てか全然カープに行ってへんところ
が、カープに行かなあたりが
全然機能してないやん。お金のな他のとこに流出させてどないすんねんな。知らんかった。
てかね、カープアカデミーいたんですけど、まあ、広島から直では引っ張られてない状態の時に、海外にやったトライアウトに引っかかったんですよ、確か巨人。
ああ、そうなんだ。
ほっほ
ー。トライアウト勝手に受けたんだ
ろう。だから、忘れがちですけど、あのピッチャーもともと育成でしたからね、だから。
よくあんなにね。
うん、頑張ってます
ね。すごいですよね、あの位置まで。へー。 でもカープ失敗してるとしか言いようがない、うん、そんなに頑張って育てて他に取られとったらね。
その当時取ったのはだから要は育成で巨人も取ってたんで、
うん、
要は巨人あの広島は一軍で使えると思った選手を引っ張ってるための学校なんですよ。
あ、まあ、そうですね、確かに。
要はまあさっき言ったメルセデスはいてたけど巨人 の, そのトライアウトを受けに行ったんですよ。
あ、絶対でもカープアカデミーに言わないで言って
んの、ね、脱走兵みたいになってる、
うんうん、
内緒で行かれてもうた感じしますよね
なるほどね、そういうことか、
うん、
ね、それこそあの一時活躍したバティスタとかあの辺もそうですよね。
そうですよね、バティスタとか。
うーん、
チェコとかもなんか15、6勝して2、3年やったらメジャー行っちゃいましたもんね。なんかメジャーでもそこそこやってて。
誰だったっけ最初に MLB 行ったのって。
覚えてないな。でもなんか、すげえシステムは、カープは作りましたね。なんかね。
あれですよ、あの、ソリアーノ。
ソリアーノいた。
名前が。
ソリアーノいた。
そりゃあの分からん。
カープで1、2年やって、そこからヤンキース行ってとか言って、バリバリのメジャーリーガーですよ。
バリバリのメジャーリーガーですよね、
それ。
おそらくカープアカデミー初の MLB 選手やろうかな、だからソリアーノが。
うん、
おお、すごいじゃないですか。
まあ、だから成功、だから組織としては成功して、だからそこからどんだけちゃんと引っ張り上げれるかどうかっていうのは別ですけど、
うん、
まあ、だからさっきも言ったんですけど、結局、活躍した選手はずっとはこう出られないですよ。
あ、
だってそれは悪いですけど、メジャーの契約ちらつかされたら、はいっていう。
ね、
向こう行っちゃいますもんね。
だってお金のためにやってるんですもん、彼ら。
そもそもね。
そうですな、うん、稼げた方がいいに決まってる。
うん、
うん
うん、
日本でワンチャンあるよって言って呼ばれてますからね。
そうです、うん、で日本で当たったら他のチームなり、
うん、
メジャーからお声がかか
って
もっと出すよって言われたらはい行きますって言うんで
そうですね、
うん、
まあでも頭いいなっていう感じですけどね。
ねえ、
なんかそのカープアカデミーを作った人の本を読んだんですよね。なんか面白かった。
面白そう。
うん。でも別にね、経営的にうんぬんっていう話じゃなかったよね。なんかもう、悪ガキどもを集めるみたいな、そんな感じでしたよ。金髪的な感じなんだ、これ、と思って。
ほんまですね。
なんかすごく
なんか、ね、それで一本映画が撮れそうな面白い話ですよね。うんうん
じゃあブス島くんですかね次回。
ブス島くん、いや、はい、次回もう次回回ってくるもん。
次回ブス島くん。
もう僕はあの打って久しいんですけどブス島くん。
あの記憶でいきましょう。
大体話覚えてますけど。
じゃあ大丈夫
大丈夫大丈夫、もう Google にあのスキャンされてるなら大丈夫です。
大丈夫です、もう一回スキャンしてるんだったら。
そうそうそう、呼び出せる。
はい、こんな感じですかね今日の
ところ
。そうです、もう完全なる雑談でしたけどね、
はい、
あの野球昔話と
野球
の
話、うん、
昭和の歩みから、
まあ、まあちょうどいいんじゃないですか。
はい、
はい、
じゃあ今回はここまでということで、
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。